ミミコのジャックインザボックス。皆さんこんにちは、こんばんは。ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が255回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。ちょっと空いたかなと思います、配信ね。はい、夏の暑さにやられていました。いました。皆さんはやられてないでしょうか。どうかな。はい、いつもいつもこうラジオの中で私のダイエット生活の話をねしてると思うんですけど、以前話したと思います。6月5日から8月19日までの今ダイエットをしてまして、ずっとね長く3年とか4年とかにわたってダイエットしてるんですけど、その中でもタイトにやってる時期と緩くやってる時期があって、この6月5日から8月19日っていうのはタイトにやってるところです。今回の目標は最小値からのマイナス2キロというところですね。はい、22年の12月末で、マイナス15キロ、その年でマイナス15キロ達成して、でそこが最小値です。でそこから大体プラス 2,3 キロでいつも生活してたんだけど、一時期ね薬飲んでる時期があって、そうするとねホルモンバランスとかいろいろ変わっちゃって、プラス最小値から5キロっていうところまで上がったんですよ。まあそれでねちょっとやっぱむくんでんなっていうのがあって、トレーナーにふっかけられたんですね。いつからいつまでのあのダイエットしないのみたいな言われたので、じゃあやりますってなって、最小値からマイナス2キロっていう、チャレンジ中でございます。8月19日まで、今日はねあとね8日とかなんですけど、あと 1.3 キロ落とさなければいけません。でももうマイナス、5キロ以上はしてるんですよ。あとちょっとなんだけどね、体重測ってません。はい、さあどうなるか。まあ達成する以外他のストーリーは作ってないので、達成しますけど、皆さん応援していただけたら嬉しいなと思います。結果報告はインスタ、フェイスブック、ツイッターなどでやっておる。あ、ツイッター X、 あれ X って読むのか分かんないけどなってますね。はい、ということで報告お待ちいただけたらと思います。それでは一曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。はい、お送りしている曲はミミコのジャングルナイトです。ライブでやっぱり一番盛り上がる曲ですね。次のライブいつになるかな。今年は感謝祭があるかどうかちょっとまだお話聞いてないんですけど、そろそろ皆さんにお会いできたらいいなと思ってます。今日も最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日もお一人様でございます。よろしくお願いします。まあオープニングでさ、夏の暑さにやられてたって言ってたんですけど、毎年夏の暑さにやられてます、本当。基礎体温が低いんですよね、35度台とかで。だからさ、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、いつの間にかさ、外のさ、気温がさ、自分の体温より高くなってるっていうことがよくよくあるじゃない？で、クラクラするんだよね。クラクラしちゃいました。はい。まあそんなクラクラしている私なんですけども、毎日クラクラしてるわけにはいかず、夏らしい、行事にも参加したりしてます。みんなもしてるんじゃない？今年は。ね、やっと、コロナ禍から、抜けてって言っていいのかな、今年はお祭りがいろんなところでありますよね。まあ去年とかもあったと思うんだけど、やっぱり違うよね、去年までの、お祭りと今年コロナ禍明けてのお祭りってなんか気分違うよね。私はね、出身が徳島県なので、この時期っていうのは阿波踊りやってるんですね。で、鳴門市内はね、私出身が鳴門なんですよ。8月9日から11日までが阿波踊りで、徳島市内は8月12日から15だったかな、16だったかな、どっちかまでが、阿波踊りなんですね。で、この時期ってさ、で子供の時はもう本当に地元の阿波踊り自体はさ、私の子供の時は8、9、10ん？違う、9、10、11が阿波踊りで、12が鳴門の花火大会だったんよ。で、その後徳島市内の花火大会でしょ。もうだからね、お盆っていうのが、すごい1週間とかもっと長い、もともと何、今年は11、12、13とかでしょ。なんだけど、すごいお盆自体が長くて、お盆を開けたらもう夏休み終わるみたいな感じだったので、もうすごいその阿波踊りのその1週間、まあ他の鳴門以外の場所、徳島市内と鳴門以外の場所含めると、まあ各地で阿波踊りしてるわけですから、もうずっとお祭り期間なわけですよ。もうそのお祭りにかけてたよね、やっぱ夏は。だってさ、お祭りってさ、もう大人になってからは、まあ、別に何もそんなことございませんってこと感じなんですけど、夏休みってさ、やっぱり学生の時はクラスに好きな男の子がいたりするわけでしょ。そうなるとさ、その夏休み期間ってやっぱ会えないわけですよ。1ヶ月半ぐらい、まあ登校日はあったけど、そうなると会えない時間が一番長いのが夏休みなんですよ。でも会える確率が高いのがお祭りなんですよ。みんなそこに向かってやってくるから。だからやっぱりなんかね、一緒にその好きな男の子とかとね、お祭り行く約束してなくても、みんな探してたよね、お祭りに行くと誰々くんいるかなとか、誰々ちゃんいるかなみたいな。で、いたらいたでさ、あーってなるんだけどさ、お互いに隠れまくるっていうね、こういう青春の時代を過ごしてまいりましたね。私はね、あ、そう、その中学校の時とかはね、 夏休みまだ携帯とかないからさ、夏休みとかにその家に電話かけてくる男の子とかがいるわけよ。それでこうお祭り行きませんかみたいなお誘いがあったりするわけでね、私もね会ったことがある、会ったことがある一緒に行かなかったけど、そういうねなんかお誘いはいただいたことがありますね。ありがたいですね。なんか甘酸っぱいよね。なんかお祭りのなんかこうなんだろう、賑やかな中にある儚さみたいなのが結構好きでしたね。好きでしたっていうか、好き、あの当時はそんなのが好きとかそんなことは思ってないんだけど、今考えてみるとなんかそれが良いよねって思います。で大人になった今はですね、あんまりお祭り行かなくて、で今年、花火大会行ったんですよ。行かないんだけど私あの、松戸、千葉県松戸市かなの花火大会で、ね、なんだっけ、松戸市が80周年か70周年で、千葉県が150周年かなんかで、すごい大きい花火大会だったんですよ。あの全国でも一番大きいぐらいじゃないかな、2万5000発っていう花火が打ち上がるっていう予定で、家から車で行ってきたんですけど、あのね、あの日は都内だとね板橋も花火大会やってたみたいで、まあ、なんせすごい風が強い日だったんですよ。まあ、雨降らなかったから、よかったねなんて言ってたんですけど、まあ、風が強くて、このあとどうにかなるっていう考えは1ミリもなかったんですけど、まあ、花火大会の時間になって、まあ、花火最初打ち上がったんですけど、なんかね私が花火を見てた席っていうのはこの椅子のチケットを買って、有料の観覧席なんですけど、前からね12列目ぐらいで真ん前で花火が打ち上がるのね。で花火がこう打ち上がって、まあ真上にバーンってこう花火がこう咲くんですけど、風が強いせいなのか花火が真上に上がるっていうか、上からこうかぶさってくるようなイメージがあって、花火がめっちゃ迫ってきてるっていう、なんかねすごい迫力がありすぎて、なんだろうなちょっと怖いっていう経験をしました。ほんで花火が迫ってくるって言ったでしょ。で花火が迫ってくるのと同時になんか痛いんよ、体がバチバチバチバチって痛いってなるんだけど、で何かと思ったら花火のあの弾あるでしょ、あれの破片がねこっちに飛んできてるの。まあ、なんでかっていうと風が強いからだと思います。すごいね、あの破片って言ってもさ、このなんか石ころみたいなちっちゃいのとかじゃなくてね、どれくらいって言ったらいいんだろうね、携帯、スマホまではいかないけどスマホを半分にしたぐらいの弾の塊だから、ちょっとカーブがかかってるあいつがポンって飛んでくるんですよ。痛かった。でもすごくなんかスリリングで楽しかったっちゃ楽しかったです。でね、結局風が強くて最後まで花火上がんなかったんですね、2万5000発なのに。でもねよくね、まあ、考えたらさ、よく花火やってくれたなと思って、ギリギリまでこう耐えてなんとかやってくれたんだと思います。で都内でさ、板橋でさっき花火大会同じ日にあったんだよって言ったけど、家帰ってなんかツイッターのトレンドとか見ると花火大会火事みたいなんで出てて、あ花火大会で火事、板橋で火事だったんだみたいな、どれぐらいの規模か知らないよ、見てないからよくわかんないんだけど、まあそういう可能性もあったわけだから、私が行った花火大会もね、しかも打ち上げ場所めっちゃ近いし、だからそれを考えるとね、やっぱりあの2万5000発見えなかったのは残念ではあるけど、まあ、無事に花火大会が無事に終わったっていうか、まあ最後まで打ち上げられなかったけど、なんか大事故とかならずに、スリリングな、今まで経験したことないような花火のあの臨場感を肌で感じて、今までにないような花火大会だったので、まあ、これはこれでとても良かったかなと思います。 うん、暑かったね、その日はとても暑かったです。でもなんか花火が迫ってくるっていう経験は今までね、近くで見てもやったことです。そんなことはなかったから、もう本当に私が死ぬまでこの話は子供いないけど孫もいないんですけど、後世に語り継いでいこうかなと思ってます。はい、皆さんも夏の思い出、まあお祭りこんなとこ行ったよとか、こんな経験しましたとかあれば、番組宛てにお便り、もしくはミミコの、インスタなどの DM でご連絡いただければ番組内で紹介いたしますので、ぜひぜひお便りください。それでは一旦次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、視聴覚室で噛んでた。視聴覚室で遊びましょうのコーナーです。はい、皆さん楽しみにしてくれてると信じてる。はい、今日は何をするかと言いますと、この音でわかるかな、今日リーディングします。はい、持ってきたのはルノルマンカードです。タロットカードに似てるんだけど、タロットカードとは違います。さあ、いつもラジオを聞いてくれてる皆さんは、まあどういう感じで進めていくか理解されているかと思いますけど、初めて聞く方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明します。噛んでるね。簡単に説明します。まずカードを私が3枚用意してます。1番2番3番っていう感じで用意してますので、頭の中でその好きなカードの数字を思い浮かべてください。で、そのカードを選んでいただいた、選択していただいたカードを、メインに、ここから2週間ぐらいの対人関係っていうのを見ていきたいと思います。まあなんか占いっていうよりはおみくじみたいな感じでいてくれた方がいいなと思います。で、3択しかないから、不特定多数の人に当てはまるように読むので、要はカウンセリングをしないわけですから、当たったり当たらなかったり、ハマったりハマらなかったりすると思います。なのでその部分は自分で都合よく読み替えてください。あ、こういうことね、先生言ってること、先生言ってることこういうことねっていうのね。皆さんも協力してくれないと成立しませんから、はい、そこはお願いいたします。さあ、では1番2番3番思い浮かべましたか？どうかな、大丈夫でしょうか。はい、では、1番からいきますね。1番の選択肢を選んでくれたあなたは、渡り鳥が出てますね。渡り鳥といえば、まあ新しく始めるとかね、そういう意味合いがありますね。何かが始まる、もしくは引っ越しするとかね、そういう意味ですね。さあ、ここから何枚かカード補助を引いていきます。何が出るかな。あ、十字架と子供のカードが出てきました。十字架、クロスはね、まあ運命とか、どちらかというとヘビーな受難とか苦闘とかそういう感じなんだけど、何かが始まる。で、子供でしょ。子供はまあ子供を意味したり、あとはね、子供でしょ。まあこれも新しい始まりとか未熟さとかを表したりするんですね。なので始まりがまあ2枚みたいな感じなので、新しいことを始めるんだけど、それがちょっと最初難しい、いろいろこう難解なことがあるのかもしれないけど、まあそれを始めるということがもう 最初から決まっていたのですね。でしかも対人というところで読んでるから、多分誰かと出会うんだと思う。この人と出会うのはもう運命として、もうこれは定めですと、もう最初から決まってることですと。で最初うまくいかないかもしれないんだけど、もう出会うっていう運命なので、もうこれは何か意味があると思いますね。はい、じゃちょっとここまでにします。これよりちょっと深く読むとね、今日多分時間が足りなくなるんで。はい、じゃあ一旦ここまで。2番さん選んでくれた方、カードこれが出てますね。クローバー。はい、クローバーいいですね。幸運のカード。何か幸運なことがある対人で、なんだろう。おめでとうございます。船とハートのカードが出てきました。船は遠いところからやってくるとか、まあ、外国人とか、まあ、船自体もまあ引っ越しとか旅行とか移動のカードなんですけど、どこかからやってくんだね。だからね、一応対人で見てるから、恋愛、恋人になるような人とか、もしくはもう普通にもうお仕事関係の対人とかで見てくれてる人とかだったら、良いパートナーになるような人と出会う。しかもその人はどこかからやってくるんだと思う。ちょっと離れたところから。で、その人と出会うこと自体が幸運を導く。もしくはその人と出会うことにすごい幸せを感じる。まあ、とにかくこの人と出会うということはですね、あなたにとってはもうとてもとても素晴らしいことだということです。おめでとうございます。いいですね。おめでとう。じゃああんまり深掘りせずに次に行ってみたいと思います。はい、3番目のカード選んでくださったあなた、はい、これが出てます。山のカードはね、まあ高い目標とか障害とか試練とか、まあ、そういう意味合いがあります。なんだろうね、対人関係において。ちょっとカードを追加して見てみますね。お、何が出たかと言いますと、お魚のカードと、ガーデン、庭のカードですね。これさ、山のカード最初聞いた時にさ、試練とかって言ったけどさ、良い方向に向かいますね。まず魚のカードっていうのは、なんていうの、富とか財産のことを言います。もうお仕事が回ったりとかね。でガーデンっていうのが、まあ、人がいる賑やかな場所だったりしますね。交流とかさ、まあ、お祭りとかそういうのもあると思う。だから試練としては何かしらあるんだけど、その後にちゃんとあなたの富になるような結果がちゃんとついてくると思います。でまあその人が集まるような場所でそういうことが、試練が起きたり、そういうところに向かって動いていったりっていうのがあるかなと思います。細かい、なんていうの、さっきも言ったカウンセリングしてないからさ、バッチリ合うことが言えてるかどうかわからないんですけど、まあ、何かしら試練はありますが、まあ、越えられない山ではないですね。ちゃんと越えていただいて、あなたの富になるようなことがあります。人が集まるような場所で、それがあるのか、人が集まるような場所で何かこう披露するようなことがあるのか分かりませんが、必ずいいことが起こりますので、しんどい時にも諦めずに、やっていきましょう。はい、そういうことです。このルノルマンカードさ、まあ、収録のたびにこんな感じでリーディングしてるんですけど、まあたまに知り合いとかでね、やってって言われるんですけど、もちろん誰かと リーディングするときはカウンセリングをして、その人に合うような読み方っていうのをしていってます。だからもうちょっと細かいですし、他のオラクルカードを混ぜたりタロットカード混ぜてリーディングしたりしてます。もしね興味ある人がいたら、私宛にお便りいただければと思います。あんまり最近やってないから、深くやってないから、ちょっと鈍ってるところもあるかもしれないので、ちょっとリハビリ程度になっちゃうかもしれないんですけど、個人鑑定もやりますので、よかったら、お便りください。お便り DM ください。はい、当たってますかね。いいことは当たれ。では一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。今日もお付き合いありがとうございます。あのね、消化福祉で遊びましょうのコーナーでやってるリーディングってさ、本当に準備してないんです。準備してないっていうのは、ここの収録のスタジオに入ってカードを切って、でレコーディングじゃない、収録の時にこうカードを並べてその場で読んでいってるんですよね。だから仕込みないです。なんか必ずいい結果になるかどうかはわからないんですよ。でも今日良かったですね。皆さん良かったです。悪い結果の人はいなかったですね。良かったです。なのでね、たまに頭が回ってないとね、本当にね、なんだっけってこれはどう解釈しようかなみたいな時がありますね。あります。はい、そういうのも含めて楽しんでいただけたらと思います。さあ、私今日収録しておりますけど、実はレコーディングの後ですね、さっきほんの30分ぐらい前まではここでレコーディングしてました。はい、今のね綾部プロデューサーにいろいろこうお世話になりだしてから、11曲目なんですね。もう全然フルアルバムで出せるぐらいの曲数ありますけど、11曲目にして一番シンプルで一番難しい曲が来ました。難しい。今回はね、作曲してないんですよ私。余計に難しかったね歌詞を書くのもねめちゃくちゃ難しかった。曲自体はねそんなに長くないんだけど、もう本当にね最大の難関でしたね。はい、これ皆さんに披露できる日が近いのか遠いのか分かりませんけども、ライブの時を待っていただけたらと思います。でね、私一応シンガーソングライターって名乗ってます名乗ってるんだけど、まあ正直すごいいい曲が多いんですよ本当に。自分で言っちゃってなんなんですけど、すごいいい曲が多いから余計だと思うんですね。私あんまりこうシンガーソングライターっぽくないでしょないでしょ。なんかあっけらかんとしてる感じで、繊細なこととかさできないようなイメージ持ってると思うんですけど、一応シンガーソングライターなんで言うとくよ、もう一回ね、一応シンガーソングライターなんで自分で主メロを作ったりとかさ、歌詞書いたりとかさするんですよ。でね、私はね制作の時はだいたいね夜中なんですね。ユニットの相方とかは、ね、朝方なんですよ。朝じゃないと作れないって言うんだけど、私は夜中じゃないと作れなくて、ほんでねちゃんと化粧してちゃんと髪セットしてちゃんとお洋服着てちゃんとこう仕事をするというスタイルにならないとできないんですよ。だからスイッチがそれなんだよね。だから部屋着でダラダラして髪ボサボサですっぴんの眉毛もない私だとできないの。 困るよね。困るのか分かんないけど、ちゃんとしとけばいいっていうだけなんですけどね。そこだから気持ちから作らないと、私はね、なんかね、なかなかこう難しいですね。しかもさっき言ったみたいに夜中に作ってますから、ちょっとラリってるよね。ラリってるって朝起きたらさ、何これみたいな時もたまにあるんだけど、夜じゃないとなんかね回らないんですよね。お昼だとね、なんかねすごい平和な感じがして、平和な感じ、平和じゃない曲を書いてるとかそういうわけじゃないんだけど、なんかこう繊細なことをするにはお腹いっぱいだとできないし、なんか半分なんかよくわかんないみたいな時の方が私は進みます。夜中のファミレスとかでよく歌詞を書いてて、最近やっとファミレスが夜中営業を復活してきたので、ほんと助かってます。私の制作スタイルってこんな感じです。不思議だよね。みんないろいろあると思うんですけどね。はい、そんなこんなでさっきまでレコーディングしてたので、今ちょっとテンションおかしいんですね。この曲ができた時に、あの曲あの時レコーディングしてたんだなって思っていただけたらと思います。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。